なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第257回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畑中さん、僕はね、先週ね、健康の方を診断してまいりまして。
はい、健康診断ですか。
まあ、簡単に言うと健康診断。
はい、
あの会社が、まあ、受けろよって言ってるやつだから、
うん、ま
あ、大した診断はしてくれないのよ。
はあ、
いや、あるじゃんよ、会社がもう最低限のこれだけ健康診断やらしときゃ OK みたいな、うんうん、
はいはい、
もう最低限のやつしかやらないんだけど、
うん、
まあ、健康診断してきましたよ。
はい、どうでした。
僕ね、毎回嫌なの、まず 目が悪いでしょ。
あ、
目が悪いから視力検査で辛い思いをするわけですよ。
辛いですか。
もう見えないわけですよ、ね。
はあ、
で、まあ、体重測るのも嫌じゃん、ね、で、僕あと血圧も高いの、血圧もずっと高いから血圧も嫌なのよ。
は
あ、で、その後一番問題なのは、はい、血を取るのがね、採血がね、いっちゃ嫌で。
一番嫌かもしれない。
あのね、全然血管が出ないのね。
そうなんですか。
血管が本当に細いのか何なのか分かんないけど、
うん、
毎回毎回ね、看護師さんがすごい苦労するの。で、上手い人はね、うんうん、一発で取るんだけど、
はいはい、
下手な人だとね、何下手な人っていうか、なんか自信のない看護師さんが、出ないわねってやるのよ。で、じゃあちょっと右手でダメだから、じゃあ今度左手でちょっと、みたいな、
うんうん。
で、左もあんま出ないわねって始まって。で、今度、
なんか嫌なパターン。
ちょっとね、違ったところから撮ろうとするんだよ。
はいはい。
普通撮るところじゃないところから。
いや、取れるんですか？
そこは痛いだ、そっから取ったら痛いんじゃねえのとかっていうとこから取ろうとする。
うんうん。
で、ここはとかってやるの。あ、ダメダメ、そっちダメとかっつって。いつものところから取って、いつものところから。だけど、変わってくださいとも言えないじゃん。
うん、そうですね。
だから、で、なんか結局今回の人もどうにかこうにかいつものところから取ってくれたんだけど。うん、
ああ、とりあえずは。
そうそうそう。でもね、なんかね、今回の人はね、自信ない割には、
うん、
針をね、
うん、
普通の針、
うん、
で取ってた。僕ほら血管細いから、普通の針じゃなくてもっと細い針、
うん、
で取るのね。
そっちの方が痛くなさそう。
そっちの方が多分痛くないのかな。ただ血を取るのに時間かかるんで、細いから。
そういうことか。
だからずっと刺さりっぱなしの時間がちょっと長めなんだけど。
それも痛いな。そう、
でもね、嫌なんだ、うん、これがね。
ちょっと待ってください、なんかもう話聞いてて今痛くなっちゃった
ね。本当にね、なんだろうね、あれどうにかならないのか ね、血を取るシステム。
なんか一回ね、私が勤めてる会社は、会社で健康診断やったりするんですけど、うん、先端恐怖症の人がいたかなんかで、うん、なんか受けれない人がいましたね。
どういうこと、どういうこと。だって
なんかその、
先端恐怖症って、自分の目の前に先端が来たら、うわーってなるんじゃないの。
いや、ちょっと詳しくはわからないんですけど、その針を刺そうとしたら、なんか、
もうダメなんだ。
ダメだったみたいです。
でダメだとしても、でも取んなきゃダメじゃん。健康を診断できないよ、う
ん、ね。その後どうしたかは知らないですけど、なんかそれですごい騒いでる時がありました、数年前に。
なんかね、これほら、なんだろう、この番組でもね、多分ね、何度か言った記憶があるんだけど、うん、ね、これね、畑中さんには分かんないと思うけど、
うん、
血圧を測るときにね、
はい、
ちょっと落ち着かなきゃいけないわけじゃん。少しでも血圧を正常に持っていこうとするのに、
そんなこと考えたことなかった。
落ち着かなきゃいけないんで、すげえ深呼吸とかしなきゃいけないんだけど、これね、きついのは、その測ってくれる看護師さんが、
うん、
若めの人が多いのよ。
うん、
ほら、一番簡単じゃん。
あ、
作業としては。 血圧測る程度っていうのは
腕に巻くだけですもんね。
そうそうそう。で、うん、結構ね若いまた新人っぽいような看護師さんが多いのね、女性の方が多い、ね、
うん、
でそうするともうその時点でもうドキドキしちゃうわけじゃん。ね、で、
あ、そう、
で腕をほら伸ばすじゃん、
はい、
ね、伸ばす、わかるわかる、腕伸ばすでしょ、で、うん、巻いてくれるときに、
うん、
こう向こうの体がちょっとこっち寄りになるね、
うんうんうんうん、
で僕のこの腕の拳のあたりにね、
うんうん、
この看護師さんの、
うん、こう
胸が当たりそうになる時があってさ、ちょっとダメでしょ、今そんなドキドキをさせてはいけないよっていう。余計悪くなっちゃうでしょって、そういうね苦労だからの平常心をね、いかに僕の平常心を保つかっていう。
逆バージョンもあるのかな、なんか女性がやってもらう立場で。
ああどうなんだろう、男の人が測ることって、
うん、
でも大体女の人だよ。
そうですよね、うん、でもなんかあの私人間ドックとか受けるとき機械でいつもやってましたけど。
ああ血圧測るの、
うん、機械じゃないんだとか思っちゃった。
ああ機械じゃない、僕が言ってるとこは機械じゃない。なんか機械もさちゃんと測れないらしいよ、うん、機械だと、
うん、そんな感じする。
正常なやつは
なんかあの腕の位置とかなんか結構なんだろう、アバウトっていうか、
ね、
なんかよく分からずにやってたら勝手にこう始まっちゃってああみたいな。
まあ ね、まあ僕の場合は健康診断というよりはね、
うん、
不健康診断なんだけどね。
あ
いかに不健康なのかっていうね。
うん、
だからあの結果返ってくるときに封筒に入ってくるんだけど結果が、
うんうん、
あのね不健康な人はね封筒が厚いんで、ね、ちょっと。いろんなアドバイスの紙が入ってたりしてさ、
はいはいはいはい、
すごいよ僕は。そうそうそう、あのお腹周りとか測るじゃん僕ぐらいの年齢になるとね、うん、メタボのやつがある、う
ん
う
ん、みんな測りますよ。
であのこれぐらい増えましたわねなんつって去年より何センチ増えましたなんて言われて、
あそこまで書いてるんだ、
う
ん、
で僕もまだまだ成長してますねなんつって帰ってきたけど。
成長ととりますか。
成長ですよ。何言ってるんですか。そんな話はいいんです。そんな話はいいんです。僕の不健康な話はいいんです。今週はね、はい、大事な話をいろいろしなきゃいけないんです。
はい。大事な話いきましょう。
もう大事な話しなきゃいけない。オープニングでしなきゃいけないのに、うん、もう今8分くらい喋ってます。う
ん、結構喋りましたね。
オープニングで8分くらい喋ってます。ね、今週、はい、発表しなきゃいけないことがありまして、
はい、
先週にもちょっとお話しさせていただきましたけども。
はい、
そんなプロジェクトの、オリジナルカレンダープレゼント、
イエーイ、
しかも2018年度版、
イエーイ、
ね、
17年だったら終わってますね。
2018年度版のそんなプロジェクトカレンダープレゼント、ですね、これの、応募方法を、
はい、
今週発表します。
はい、今週発表します。
だけど今しません。
今しません。
エンディングで喋ります。
エンディングで。
なぜなら最後まで聞いてもらいたいからです。
はい、はい、聞いてもらいましょう。
いうことでね、まあ本当あれですよ、あのそんなプロジェクト、うん、メンバー全員でいろいろねアイディア出し合って、
う
ん、あの
そうそうそう、
こんなカレンダーがいいんじゃないか、こうじゃねえか、ああじゃねえかなんつって、
う
ん、
そうそうそう、
ね、で用意した数もなんと100個、
イエーイ100個、ね、
応募が100通来るかどうかも分かんないのに100個とりあえず用意しました、
ね、
卓上カレンダーです。卓上カレンダ
ー、
はい、皆様の
ね、
この机の上に、
うん、
ね、もしくはあのトイレにね、トイレに飾ってもらえる、
ところあるかな、
ね、
あ置くタイプか、
置くタイプだから、
うん、
ね、
あでもなんかトイレになんか数字関係は置かない方がいいらしいですよ。
おお、なんだそれ、何システムだそれは、どういうことだ、
風水的に、
あんまり良くない、
風水だと思う、うん、なんか数字が載ってるとなんかダメなんだって。
あ、なんかあのそういう風水的なやつね、
うん、
あの数字がいっぱい周りにあるとちょっと、うん、あのうんこ出にくいとかそういう
そういうのじゃなくて、
また話がずれちゃったから、はい、カレンダープレゼントがございますんでね、 あのエンディングの方を聞いていただければなと思います、
はい。
さあもうだいぶ時間が経ってしまいましたが、
はい、
ですね、お便りを紹介したいんです。今週もたくさんお便りをいただいたのでお便りを紹介したいんですよ。
はい、
ですね、じゃあどうな、どうしようかな、モンブラン伯爵さんからのお便りをご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、モンブラン伯爵さんからいただきました。ご紹介いたします。通学中に聞いています。中学生のモンブラン伯爵です。モンブラン伯爵、モンブラン伯爵、ちょっと分かりません、
どっちでもいいんじゃない。
モンブラン伯爵です。聞き始めて1年ぐらいになりますが、毎回飽きずに欠かさず聞いています。これからもポッドキャスト配信を楽しみに待っています。では失礼します。
はい、
いただきました。
ありがとうございます。
ありがたい
ね。もう貴重な中学生ですよ。
はい。ね、すごいですね、中学生。
ね。あの、うん、僕が喋ってることのどれぐらい中学生に響くのか分かんないけどね。
ね。
ね、いきなり健康診断の話とかしちゃったけどね。
ね。どの辺が面白いのかちょっと具体的に聞いてみたいですね。
ちょっとあれ、話題を間違えたか。オープニングの話題を。
健康診断？
あ、違った。予防接種だったかな。
ああ、インフルエンザ。
あ、でも今予防接種ないのか学校で。
え、そうなんですか。
一時なくなんなかった。
ああ、どうだろう。
なんか各自自由にどうぞみたいな感じじゃなかった。
ちょっと記憶にないですね。
あ、そうね。じゃあ、はい、中学生はどんな話題が楽しいのかっていうのをね、うん、今度いただければなと。
はい、
思います。続きましてもう一つ、オープニング、はい、ご紹介したいと思います。札幌マーシーさんからのお便りをじゃあお願いします。
はい、はあ、札幌マーシーさんからいただきました。竹内さん、畑中さん、こんにちは。札幌マーシーです。ハロウィンも終わって11月に入りました。今月は竹内さんの可愛くて賢くてそして地球を愛するお嬢様の誕生月なのでリスナー全員でお祝いしましょう。次回配信も楽しみにしていますね。それではまたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ大事なお話なのでね、
大事なお話、
ご紹介しなきゃな、ね、ただね、札幌マーシーさん申し訳ございません。うちの娘は可愛くて賢くて、はい、そして地球を愛するお嬢様、うん、違います。
違いますか。
可愛くて可愛くてもうしかも賢く、そして、ダンゴムシも愛する。
ダンゴムシ出た。
そう、うちの娘がね11月誕生日なんですよ。
はい、
あれだ、カレンダーにさメンバーのさ、我々そんなプロジェクトのメンバーの誕生日の日は誰々の誕生日って入れたじゃん、
はい、入れましたね。
うちの娘の誕生日入れるの忘れちゃった。
入れたらメンバーになりますよ。
いや違う、そこはもうだってもう相性みんなでお祝いでしょ、うちの娘の誕生日は、
うん、
ね。ね、今月あれですよ、うちの娘もあの8歳になります。
8歳、
でもね、もう8歳だ、
ね、
ね、大きくなったよ本当に。ってことはそんなプロジェクト始まってから、うんうん、もう8年近く経つってことなのか。
ね、4月で7年でしたっけ、ね、
うちの娘が生まれてすぐに、
うん、
あの配信が間もなくスタート。生まれて11月生まれて翌年の3月31日だかなんだか、うん、3月31日合ってる、うんうん、かなんかに、配信してますんで、配信スタートしてますから、
うんうんうん、
そろそろ8年だね。
長いですね。
ありがたいお話、うん、ということでね、皆様、来週配信が14日かな、
はい、
11月14日なのでちょっとね、あのうちの娘の誕生日からちょっと過ぎちゃうんですけど、うちの娘の
前半の方なんですね。
うちの娘の誕生日はあの前後1ヶ月お祝い期間がございます、ね。リスナーあげて、
またあれ公開したらどうですか。
それはやめよう。いうことで、はい、ね、皆さんからね、あのお嬢様お誕生日おめでとうございますなんつってお便りいただけると嬉しいですよ。
はい、お待ちしておりますよ、は
い、ということでございまして、その他にもですねたくさん今週お便りでいただいておりますので、はい、畑中さんからもうオープニングで15分以上喋ってはおりますが、オープニング最後はですね、畑中さんによります今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前を丁寧にご紹介する、コーナーでございます。よろしくお願いいたします。
はい、ご紹介いたします。メールを送ってくださったのは 12-3 グレートラッキーマンさん、ケシンさん、やわらかアルマジロさん、札幌マーシーさん、木川家さん、ハンベイさん、ソニカルさん、モンブラン伯爵さん、ゆきカフェさん、そんなこと内緒さん、ソフィーさん、ひかりざわたけしさん、ママウサギさん、マッツンさん、以上の方々でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、人工生命体ストランドビーストを生み出した現代のレオナルド・ダ・ヴィンチ、テオ・ヤンセンという人物を取り上げています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
はい、いうことで、
はい、
あのね、畑中さんの声がね、たまにね、
うん、
聞き取りづらいとかうにゃってなる、多分これあの何ネットの回線の影響だと思うんだけど、うん、ね、ちょっと
そうなんですか、うん、
リスナーさんのお名前もしかしたらあのちょっと聞き取りづらかった方もいるかもしれない。
あら、ごめんなさい、うん、
一番最初 12-3
12-3、
あとね、そんなことないしょさん、
はい、
あたりがちょっと聞き取りづらかったななんて思ったりします。
あ、はい、
一応フォローしておきました。
ありがとうございます、
はい、いうことでございまして、ね、はい、今週ちょっとお話ししたいこといくつかあるんですが、
はい、
あのね、
はい、
何から喋ろうかな
ありすぎて困ってますか。
あ、じゃあ、うちの娘のほら誕生日だって話したから、ちょっとうちの娘の話を最初にしていい？
はい、どうぞ。
あの、うちの娘の話はほらリスナーさん全員で共有していかなきゃいけないからさ
、ね、はい、
ね、あの朝ね、
はい、
朝あのうちの娘がね、
はい、
なんかさ学校行く準備もさ、うん、おろそかにさ、うん、本を読むんだよ。なんか
何の本読んで
るんか、ね、あのね、なんか学校では教えてくれない大切なことっていうシリーズの本があって、
へ
ー、なんかね、
うん、
なんか素敵になりたいとか、なんかいろんな、うんうんうん、なんかかっこよくなりたいとか、
うん、
なんか礼儀とかマナーの話、なんかいろんなシリーズで本が出て、それがね結構漫画とかみたいなのも織り交ぜて、
うん、
なんか楽しいみたいで、それ何冊か買ってあげてて、それなんかやたら読んでんのね。
そうなんだ。
でさ、
気になりたい。
そうでね、で本、うん、そういったそのシリーズの本を読んでて、
うん、
なんかね、
うんうん、
よく遅刻しそうになるのねまだ着替えも終わってないの、なんか本読んでんだよ。で怒られるの。なんかもうそんな本読んでもなんか本今本読む時間じゃないでしょ、やること全部終わってから本読みなさいと、
うんうん、
怒られる。でよくよくその遅刻しそうになるんだけど、
うん、
そんな娘がね読んでるこの、はい、そのシリーズの中の今読んでる本っていうのがさ、
はい、
あのね、そのシリーズのね、あの学校では教えてくれない大切なことシリーズのね、
うん、
時間の使い方っていう
今まさに勉強しなきゃいけない。
もうこの本役に立たねえなとか思ってんだけど。
ええー。読みました竹内さんは。
読んでない。
うーん、
でもね、あのね、娘可愛くてね、その本に書いてあることっていうのを、
うん、
あのたまにねちょっと自慢げにね教えてくれるの、こうなんだよなんつって、
うんうんうん、
そうなんだまあ可愛いね、うちの娘はね、早くねその時間の使い方を覚えてもらえればなと
読み終わらないと覚えてくれないかもしれません ね、もうちょっと時間かかるかな、
ね、あと娘の話は、まあ、あれとして今日さ、
はい、
で今ね収録しているのが11月5日日曜日、
はい、
夕方じゃね、夜の11時ですよ、
はい、11時過ぎました ね、
3連休だったじゃないですか世間では、
はい、
ね、
世間では、
畑中さん何してました3連休。
いろいろしてました。
いろいろ、まあ、まあ、多分ね、いろいろしてたでしょう、おそらく。多分、
はい、
3日間何してました、ずっと食事してましたとかって、そういうんじゃないとは思ってる。いろいろやってたんだろうなと思ってるよ。
うんうん、
いろいろやってたことの中で、なんか、主にこれが良かった、楽しかったよとか、これ、ね、これに夢中になってたんだよとか、ね、そういう話を聞いて。そういう意味の、3連休何してましただから、だから旅行行きましたとかちょっと出かけましたとかさ、買い物行ったこういうの買ったんですよとかそういうの、ね、
うん、今日なんかちょっと仲間で集まってご飯食べてましたね。
おお、よかった、仲間で集まってよかったよね。あれなの、畑中さんはたまに仲間じゃない人も集まったりするの、はい、
うーん、
お前なんか仲間じゃねえよっていう人たちの集まりとかもあるの。
仲間の集まりだったり会社の人の集まりだったり、
会社の人の集まりは仲間ではないの、それは会社の仲間ではないの、違う、
会社の仲間は会社の仲間で、その会社みたいな頭のない仲間、
うん、分かんないな
もう
大体ね、集まるって大体仲間だと思うからね、うん、
ああじゃあ、うん、集まってご飯食べてました。
そうですか、よかったです、
はい、なんだそりゃ。
いや 僕ね、3連休はこの3連休はずっとね、うん、何、インターネットを見てたのね、
うん、
ABEMATV って知ってる？
知りません。
ABEMATV から説明じゃん。 ABEMATV、 アメーバブログって知ってるじゃん。
あ、アメーバブログは分かります。
あれをやってる会社と、テレビ朝日か、
うん、
がなんか出資して作ったインターネットのテレビ局みたいなやつです。
表参道じゃなくて、なんだっけ、原宿にあるあれってそうですか？
知らないよ。
なんか竹下通りの入り口ぐらいになんかアメーバのなんか収録よくやってるんですよね。
アベマ TV の場所を知らないよ。
はい、
でね、そのね、アベマ TV、 そのインターネットのテレビ局で、
うんうん、
ほら、スマップ辞めて、その、はいはいはい、ジャニーズを辞めた3人、稲垣吾郎さんと、うんうん、草なぎ剛さんと香取慎吾さん、うん、3人がさ、
うんうん、72
時間テレビっていうのを3日間やってたね。
へ
え、ずっとぶっ通しで
72時間って
3日間。
ああ、すごい、
やってたの、これをずっと見ててさ、でもインターネットだから、
うん、
テレビでも見れるし、
へえ、
ほら、うちほらテレビに何だっけ、
うん、
アマゾンの Fire TV とかって指してるから、うんうん、でそれでね、ABEMA TV 見れたりする。
はい。
なんか、あれなんじゃない、すごいテレビとかだと、デフォルトで見れたりするんじゃねえの、
う
ん、よくわかんないけど。で、それでテレビで見たり、もうスマホでも当然見れるし、パソコンでも見れるし、ネットの環境があればどこでも見れる
から。テレビよりいいですね。
ね。で、ずっと、うん、ずっと見てたの。
うん、
だね、うん、あの3人は頑張ってるね、ちょっと最後ちょっとうるっとしちゃったもんエンディングで、
あ、そうなんですか。
結局ね、何を彼らやろうとしたら、うんうん、 そのジャニーズ事務所ではやってないことを全部やろうとしてるんだよね。
その3日間で。
そうだから結局あのまず SNS、ツイッターとか、はいはいはい、YouTube とか、あの、はい、それこそ あのネットのテレビみたいなのには、うん、一切ネット関係ジャニーズって基本やらないじゃん。
あ、そうなんですか。
ツイッターとかやってるジャニーズのタレントいないんで。でそういうのもやろうと。だネットテレビ、ネットのテレビでツイッターとかなんだやって、うんうん、すごいかったんだよ。であの3人とも今までやってなかったんだけど、この番組の中で、
うんうん、
あのいろいろやり始めて、 YouTube やらないやらやり始めて、
うん、
ですごいあのほらスマップをさやめたほら、うん、森くんっているじゃん、今オートレーサーやってる。
あ、森勝弘
うん、かな。あの、で、その、結局、ほら、スマップ辞めちゃって、オートレーサーになっちゃってから、ずっとだから、共演ってなかった。
うん、ああ、当然。なんか、一員じゃなかったっていう風な取り扱いですもんね。
そう、だ数年前までは、それこそ VTR でも全部、切られてて、過去の VTR でも切られてて。うん、で、やっと解、うんうん、VTR 解禁になって、で、存在は認められてるんだよね、今はね、ジャニーズ的に。だけど、はいはい、共演はなかったんで基本的に。
うーん、
だけどあのこの72時間のテレビの中では、
うん、
3人がね、うん、会いに行くんだよ。
へ
ー。でそこでそのあのね、森くんっていうワードが、
うん、
なんだっけな、なんかツイッターなのかな、あのトレンドワードみたいなのあるじゃん、
うん、入っちゃった
、あれの、はいはいはい、世界一のワードになったんだよ。
世界一ってすごいですね。
はい、で、あの、で、最後ね、2時間ぐらい、最後の2時間ぐらいで、あの、うん、72曲のメドレーを3人で歌うんだけどさ。
え、スマップの曲ですか？
スマップの曲はなしよ、当然。歌えない。歌えないの。で、うんうんうん、当然、ジャニーズの楽曲も歌えないとか、歌わないというか。だからそれ以外のいろんな曲を72曲歌うんだけど、
うん、
その歌い始める前に、
うん、
その草薙さんがね、
うん、
あの僕らは曲がないのでっていうことをあえて言うの
よ。あ、確かに。
でそのスマップの曲をなしの72曲を歌うってことは、うん、これ、うん、ある意味、
うん、
あのこれ戦略だと思うんだよね。そのジャニーズが絶対結局歌わせてないわけじゃん、歌うのを許可してないわけじゃん、
うん、
多分なんかそういう契約のもとやめてるんだろう、おそらく、
うん、
だって中でね、中で番組の中で森くんと喋ってる時に、
うん、
その過去の話をするのに、
うん、
その自分らのスマップの曲の話、うん、もうタイトルすら言えなかったの、
うん、あ、そうなんですか。 それもダメなんだ。
で森くんがあの僕が言うのにはいいんだよねなんて言ったりしてさ、うんうんうん、結局名前は言わなかったんだけど、
へー、
だからそれぐらいだから規制されてるのか
分
かんないけど、だそれをあえてだから、
うん、
最後の2時間のメドレーで、
うーん、
逆にそれを訴えてるというか世間にね、
うん、あ、そう
っていうのがあるのかなとかさ。でもね、うん、あの思ったのは、
うん、
あのなんかね、その72時間テレビのテーマ曲みたいなやつをオリジナルで作ってて、
うん、
それを3人で歌ってるんだけど、
うん、
その歌声を聞くとなんかスマップの歌って、うん、あの3人の声なんだなって主に、うん、なんかあの3人で歌ってるだけでなんかねスマップの歌声なんだよね、
うん、確かにそうでしょうね、うん、中居ちゃんも歌ってないですもんね。
中居歌ってないからね、基本的に歌ってないだろうし、ね、
でもキムタクがなんか一番歌ってそうなイメージ。
キムタクはほらあの途中なんか、うん、あの挟んであの変な歌い方するだけだからかっこつけて歌うだけだから
うん、うん、
そうなんかね、よかった、すごいよかった、頑張ってうまいなと思ったよ。でも
うーん、
ジャニーズ辞めて、
うん、
あのほら本当だったらさ、
うん、
ね、それを数年間2年とか3年テレビの仕事できなかったりするじゃん、
うん、
やっぱり芸能界って、
うん、 しそう。
でそういうのをだから全部逆転にとってやるんだよね、うまいよね、あのだから、
うん、
マネージャーだよ、
うんうんうん、
例のあの人だよ、
引っこ抜いた人、
そう引っこ抜いた人、そうそうそうであのだからね、でその結局その72時間テレビに出てたタレント、
うん
ね、ここの事務所のこのタレントは出てるけど、
うん、
この事務所は出てないぞとかね、
あそこまでわかるのか、
そうするとあの、
うん、
例えばあのジャニーズは当然出るわけないじゃん、
うん、
当然出ないのね、
うん、
で、ね、吉本興業のタレントは一切出てない、うん、出てないね、
うんうん、
あとは何だっけ、太田プロも出てなかったかな、
まあでも事務所言われても私はピンとこないんですけどね
で、うん、あの浅い企画とかすごい、
浅い企画、
あのねキャインとか、
うーん、
関根勤とか、
あの
辺の、あの辺の事務所はもうすごいよ投入の仕方が、
へえ、
だから ねあるんだよ、こっちの事務所はあまりジャニーズの圧力に屈してないとか、
う
ん
う
ん、
あ
ここの事務所はねジャニーズと仲がいいんだねとかっていう、
うん、
なんかすごいね、なんつうの、あの72時間のテレビを使って放送を使って、うん、なんかその各事務所が踏み絵をやらされてる感じのさ、
うーん
どっち派なんだみたいな感じの、
なんかすごいですね、
でもすげえなと思って、あの3人はすげえなって思った、うん、うん、面白かった、その話は、なんか畑中さんは見てないみたいなので、これ以上
あ見てないんですけどね、うん、ヤフーニュースのところでなんか3人の話題がよく出てて、
すごかった、
なんかどこで何をやってんだろうっていうのは思ってました、
うん、すごかったんだよ、うん、だから
今ちょっと紐づきましたありがとうございます、
うん、だからヤフーニュースとかツイッターのなんか、うん、トレンドとかすごい入ってたみたいです、うん、
へ
ー、その話はじゃあもう終わりにしましょうかね、
はい、
さあ、今週ちょっとねこれだけは絶対喋りたいことがあって、
はい、あ何でしょう、
あのね、
うん、
ソフトバンクって知ってますか、
知ってます、
あのなんかあれで野球の方じゃないよ、
電話の方です、
電話の方のやつだよ、なんか 今タイミング的にソフトバンクって言ったら野球の方行きそうだけどさ、
うん、そうですね、
僕野球は一切興味がないからねえ、あの電話の方のソフトバンクからね、
はいはい、あの
手紙が来たんだよ、
はい、今契約されてたんでしたっけ、
あのね僕今なんか嫁さんとか娘とか、うん、あと、うん、いろいろ会社のとかいろいろ含めて、
うん、
ソフトバンクの回線を僕は今ね、2回線契約してる、自分の名前でね、家族の全部僕の名前で契約してるから、
はいはいはい、
2回線契約してて、
うん、
で家の光回線はソフトバンクの光回線なのね、
あソフトバンク使ってんですね、
で2回線はソフトバンクだったんだけど、うん、後の2回、他の2回戦ね、うん、まあ、ソフトバンクだったんだけど、つい最近、
うん、
Y モバイルに変えてる。
乗り換え
て、うん、でもそれもほら、ソフトバンクグループじゃん。
まあそうですね。
で僕が使ってるその Y モバイルに切り替えた回線が、
うんうん、
あるのよ、
うん。
で、それを切り替えたからなんだけど、
うん、
手紙が来てね、
はい、
ソフトバンクからね。重要って書いてある、
なんだろう、
なんかね、ホームアンテナサービス違約金の請求について、
え違約金怖い、
怖いでしょ、
うん、
ホームアンテナ違約金の請求についてのね、で、うん、請求書が入っててね、
はいはい、
ご請求書、ね、
はい、
ホームアンテナ紛失、破損による、違約金35,000円、
結構する
で以下の通りご請求いたしますってね、 ということで、うん、振込の銀行名とか口座番号とか書いてあって、これをね、2017年11月10日までに、振り込まないと、ダメですよって、どういうことかっていうと、あの、ホームアンテナっていうのを借りてたのね。で、いうのはどういうことかっていうと、ソフトバンクの電波が入りにくい、家の中だとちょっと入りにくいっていう人用に、
はいはいはい、
あの、外にアンテナをつけて、
うん、
で、そのアンテナでソフトバンクの電波を受信して、
うん、
その屋内に、部屋の中にその電波を広げるみたいなホームアンテナってのがあるのよ。で、家の中でも電波の入りを良くするっていう、
うんうん。
で、それをずっと借りてた。これレンタル、レンタルというか、タダで貸してくれるんですよ。
うん、
で、その、借りてた、ホームアンテナを借りてた、まあ、うん、契約上の回線を Y モバイルに変えたから、じゃあホームアンテナ返してくださいねっていう話があったの。で、そのホームアンテナを借りるときに、その、うん、お前もしこれを壊したり、うん、なくしたり、返せっていうのに返してくれなかったら、違約金がかかりますよってのは当然契約上入ってる。
そうでしょう ね。
で、うん、これが届いたのがね、
うん、
10月の30日だったかな、
うん、
10月30日ですよね、
うんうん、
で書いてあるのが、手紙に書いてあるのがね、
うん、
ね、どこだっけな、これは、
うん、
11月、うん、あ、違う、あ、これ書いてある、2017年10月20日現在、
はい、
ホームアンテナ機器の返却が確認できないお客様にお送りしておりますと。
それ30日に来たんですよね。
そう、20日に、はいはい、20日の現在確認が取れてない人、うん、返却が確認取れてない人にこれ送ってますと、
うん、
で、っていうのを書いてあって、でこれが30日に届いたのね、
うん
うん、ドキドキじゃん、3万5千円なんてさ、ドキドキ、
うんうん、
払いたくないじゃん、
うん、
じゃあそのホームアンテナお前なんで返してないんだよって今思ってるでしょ、
うんうんうんうん、
ね、返してるんだよ僕ね、あのね、
いいがかり、
今年のね10月8日、うん、これね、うん、僕ねちゃんとね送り状を、
うん、
あの送り返した時の送り状をちゃんと取ってあったの、まだ怖かったから、
えらいえらい、うんうんうん、ね、
で送ったのが10月8日8日ですよ、うん、10月8日ね、うんうん、送ってるんですよ、
うん、
で送り状番号もあるから、
うん、
電話したのソフトバンクに、うん、返したんですと、で、はい、僕としてはほらこれ証拠があるから、送った証拠もあるから、
うんうん、
強気でちょっと電話で返したんですけど、こんなの来たんですけどって、
うん、
で、じゃあ送り状の番号教えてください、こうですって、電話番号何でした、こうですって全部情報言ったら、うんうん、で少々お待ちくださいっつって、
うん、
でしばらく経ったら、
ね、うん、
お待たせしましたと、
うん、
でその、 あのお手紙のご請求書なんですけども、破棄していただいて構いません、
え、
いやちょっと待って、ソフトバンクさんちょっと待ってくださいと、
うん、
何なんだこれはと、
うん、
請求書を送ってきたわけじゃん、
うん、
ね、うん、何そのなんかちょっとお手軽請求書、
うんうんうん、
で僕が送ったのは、送り返したのは10月8日ですよ、
うん、
まあ、届いたのは9日ですよ、まあ、あのインターネットで調べるとね、
うんうん、
配達完了9日になってるんで、9日には配達完了になってる、で、手紙に書いてある通り、10月20日現在ホームアンテナの返却が確認できないお客様にこれが来てる、
うん、
届いたのが30日、
うん、
電話をしたら、あ、破棄してください、ちょっとなんかさ、
なんかね、
なんかさ、ちょっとさ、そんなに、ね、ご請求書、請求書を送るってそんなに手軽なもんなのって思うじゃん。だってこれさ、もしさ、例えば僕が ね、
うん、
ね、家にいませんでしたと、
うん、
で例えば自分の母親が年配でさ、 でたまたま息子がいないから開けましたと、うん、請求書が入ってた35,000円、あ、なんか息子が何かやらかしたんだわと、
うん、
11月の10日までに振り込めって書いてあるわ、これまずいと、振り込み先も書いてあるし、うん、間違いなくソフトバンクから来てるから、うんうん、もう振り込まなきゃって振り込んじゃったらソフトバンクは
可能性も、ね、
儲けなわけじゃん、うん、
ですよね。
僕は電話したからいいし、しかもちゃんと、ね、うん、その送った証拠をきちっと残してたからいいけど、
うん、
じゃあ僕これ証拠残してなかったらどうするんですかと、うん、
ね、判明しないですよね。
でしょ、
うん、
だからこれさ、請求書送ってくる前に、
うん、
いやまだ届かないんですけどじゃないの、まずは。
そう思います。
でこっちが送る気なんかねえんだよとか、壊しちゃったんだよって言うんだったら、うん、じゃあ請求書送りますね、うん、じゃん。
そうですよね。
だったらわかるんだけど、いきなり請求書送ってきて、うん、こっちが言ったら破棄してくださいって、うん、なんかさ、うん、だってこれ100人送ったらさ、絶対何人かは知らずに振り込んでる、絶対。
そうですよね、ありえます
でよね。それがさ、その天下のソフトバンクさんがさ、
うん、
何これ、なんかちょっとあの、なんかなんだろう、ちょっと詐欺じゃないんだろうけど、法律上は、
うん、
詐欺じゃないんだろう、ちょっと詐欺まがいな感じもしちゃうじゃん、なんかやり方として
ね、え、
手口が、
ただの手違いかもしれないんですけどね。
そうで、それで手違いですとか入れち、ね、うん、なんかあの処理がちょっとずれてとかって言われればさ、うん、そうですかしか言いようがないけど、
うん、
でもさ、9日に商品届いて受け取っといて20日まであるわけじゃん。20日の時点で確認できてないってことは、ね、ね、うん、10日近くあるわけだよ、その間ね、
うん、
どこ行ってたのそれは。で、こっちから問い合わせしたらすぐ見つかるって何なのって思っちゃう。
ねえ、
何よそのなんかカジュアルな請求書は何なのとか思ってさ。
カジュアル請求。
ずる。なんか絶対、ま、あの知らずにね振り込んでる人いるって、これ。
うん。
わかんない。
訴えますか。
訴えない。法律上は多分ソフトバンクさん全く多分間違ってないと思うから、
うん、
悪いことはしてないと思うから訴えるとかそういう話じゃないんだけど、
うん、
でもちょっとそれこそ天下のソフトバンクさんの割にはちょっと、うん、爪が甘いというかさ、
うんうん、
もうちょっとちゃんとやろうよって
ね、
ね、なんか請求したもん勝ちみたいなのやめようよって、
うん、
なんか請求書っていう書類って僕個人からしてみたらすごい重いの、やっぱり、
うん、
怖いじゃん請求書ポンって送られてきたら、
うんうんうん、
ね
え、
ねえ、気をつけてね、
はい、
はい、それをね今週どうしても言いたかった。
そうですか、
はい、言えたのでもう今週大丈夫です。
すっきり、
すっきりしました。
はい、
はい、じゃあちょっと空気を変えましょう。
はい、変えましょう。
お便りを紹介していきましょうか。
はい、
じゃあ滝川家さんからのお便りをご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、ご紹介いたします。竹内さん、愛は発表されましたね。竹内さんの予想通り20万切ってきましたね。すごくワンコっぽい顔なので可愛いですねといただきました。滝川家さんでした。
はい、ありがとうございます。ちょっと
ありがとうございます。
畑中さんの声がちょっとね調子悪いかもしれない。
え、本当ですか。
ちょっとで、
あの、かったですか。
あのネットの回線の関係だと思うけど、もしかしたらちょっと
今日なんか
あの
どうしたんですかね。
おそらくね、あの元スマップの3人のせいで、
うん、ああ。なんと
わかんない、そんなことはないけどね。あの、うん、ねアイボ、先週、ソニーからあのアイボの新しいのが発表になるかもよなんて話したの覚えてます？
してましたね。はい、
11月1日になんか発表するっぽいぞって、犬型のロボット、うんうん、ペット ペット型のロボットの、
うん、
アイボが発表になるかもよなんつって、で、うん、発表になったんですよ。
ありましたか。
で、約20万円、19万5千円だったかな。
うーん、
でね、いつだったかな、発表になった日の夜の11時かなんかに、
うん、
予約をネットで開始して、30分で完売になったんだって、
はい、30分
?30 分
30個じゃなくて
30個じゃない30分で完売になったんだって。
あー、すごーい。
やばいね、やっぱり待ってた人はいっぱいいるんだよ。
うーん、
でね、今回はあのね、その本体は20万円を、まあ、切るぐらいの価格なんだけど、
うんうん、
あのね、維持費がかかるんだよ。
餌代って言ってましたっけ。
餌代あのね、なんかね、約3000円ぐらい毎月、
うん、
正確な数字覚えてないけど、
うん、まあ3000円だったらね、安いんですよね。
これを毎月払うと結局その、うん、アイボの中のプログラムを、まあ、常に最新にできたり、
うんうん、
アイボが、ね、ネットでつながってるわけですよ。
あー、なんかもう今って感じですね。
そうで、あとはアイボのその学習したのその中身をバックアップしておいてくれるんだって、
うんうん、おー、素晴らしい。
バックアップしてくれてるから、例えばその持ってるアイボが壊れてしまっても新しいアイボを連れてきて、うん、そのバックアップしたやつを戻せば、うん、ほら、うん、あなたのアイボのが戻ってきたよになるらしいよね。なんか違う気がするんだよ。なんか違う気しない？
なんかするけど、
おそらくその
なんか今時かなって感じが
ね。バックアップをね、戻したやつは、うん、当然自分の顔も覚えてるし、ね、今までと同じ動作をするんだろうけど、
うん、
なんか違うんだよ。それはもうなんか違うじゃん。なんかね、なんか割り切れないところがあるじゃん。
うん、
なんかもうちょっとさ、
うん、
そこはリアルでいい気がする。
そっか。
だってあの壊れてしまって、まあ、修理ができればいいけど、うん、修理ができなかったら仕方がないね。でもしょうがないのかなって思う。
じゃああれですか、前の時はなんかなんだ、壊れたらお葬式じゃないですけど、そういうシステムみたいなのがあったっぽいですけども、これからはそれがなくなるみたいな。
いや、どうなんだろうね。でもね、泣き殻はあるわけだから。泣き殻っていうのは、壊れたやつはあるわけだから、
うん、
まあでもだからほら、結局さ、修理出しても中のデータが消えちゃうってのもあるわけじゃん。
うん、
そういうためなのかな。
そっか。
そう、修理出してもし中が消えちゃってもバックアップが取ってあるから大丈夫ですよってことなのかな。
うん、
うん、そういうこと、そういうふうに取ろう、ね、そういうことなんだな、うん
うん、
でさ、
うんうん、
今回もね、その発表の、うん、発表の時にね、
うん、
やっぱりね、うん、書いてあるの、ネットの記事とか読むとさ、うん、今回のアイボはこことこことここにセンサーがあって、ここを触るとこうなりますとかっていうことが書いてあるの。だからさ、そういうのやめようよと。だからさ、センサーの場所とかってさ、
うん、
教えてほしくないって思わない？知りたくないというか。
だってさ、私は昔のアイボを買ったことがないので、うん、
さ、だってさ、ね、その、うん、自分、例えばリアルな犬を、ね、
うんうん、
例えばもらってきましたと、赤ちゃんのね、
はい、
子犬をもらってきました。
そ
したら、この子が成長、あ、この子はすごく頭を撫でると喜ぶなとかさ、
うんうんうんうん、
なってくるわけじゃん。
なってきますね。
それは、その子犬が頭にセンサーがあって、ここのセンサーを触っていることによって喜んでるなんていうのは思わないじゃん。
思わない。
頭を触られるのがすごく嬉しいんだこの子は、なわけじゃん、
うんうん、
そこに持ってってほしいんだよ、その飼い主の気持ちを。
うーん、
だけど、ここにセンサーがあります、ここにセンサーがあります、それ以外はただのね、もうプラスチックだから触っても何も反応しませんってなるわけじゃん。で、
なんか難しいな。それ
ってちょっと寂しくない？だってさ、頭を撫でてるというか、センサーを触ってるわけじゃん。
うん、
ね、
言い方変えたらマシですか？
だ言い方だから言わなくていいんだよ。センサーがどこにあるなんて言う必要はないのよ。発表する必要はない。だからど
っか触りながら覚えていく。
そうそうそう。あ、なんか知んないけどこの子はここ触ると喜ぶなって、あ、センサーが入ってんのかなって思えばいいじゃん、うん、思っちゃダメだな。違うな。それはそれで違うな。うん、うん、だこれね、あるじゃん、背中さすると喜ぶなとかさ、
うん、
そういうのが、
うん、
それよりそういうのを買いながらさ、
うん、
覚えね、飼い主も成長させろよって話じゃん。
そっかそっか。
そうそうそう。だ僕ね、ずっとあの AI なんての話をね、はい、わかんないよ、僕は技術的に AI はどうだとかって知らないけど、うん、僕の中での AI の完成形っていうのは、
うん、
その AI、 例えば自分が会話しているのが AI って感じなくなった時だと思うのね。
うん、
例えばさ、今ほら Google ホームだっけ、なんだっけ、あるじゃん、
うん、
スピーカーね、 AI スピーカーみたいなのあるじゃん。ああいうのもさ、
うん、
ああいうのも、まあ、あれでもいいよ、 Siri でもいいよ、 iPhone の Siri でもいいよ、ね、
うんうん、
すっげえ Siri に話しかけるように喋るわけじゃん、人間が、
うん、
気使って。こいつはね、所詮 AI だから、これは多分、うんうん、聞き取ってくんねえだろうなとかさ、
うんうんうん、
ちゃんとこいつが分かる言い方をしてあげなきゃなっていう喋り方をするじゃん、うん、
なんか標準語的な感じで喋
るところ
ですよね。
だけど僕今畑中さんにそんな気持ちでは話しかけてないんだよ、
うん、
畑中さんきっとこういう言い方をしないと、
うん、
最初に「ヘイ畑中」とか言わなきゃダメなんだなとかさ。そんなのは思わないわけじゃん、普通に、
うん、
ね、
うんうん、
だそこまでその何使ってる側が気持ちとして気にしなくなるぐらいにならないと完成じゃないと思う。
なるほど。
なんか話してたら、あ、なんか人だと思って喋ってたけど、
うん、
あ、AI なのすごいね、うん、になったら正解な完成な気がする。
うーん、
そう思わない？
うんうん、そうかもしれない。
で、それをさ、なんかなんだろう、結局だからそのね、iPhone のセンサーも結局そういうことだよ。
ああ、気にしなくなったら完成。
そう、センサーこことかって気にしてるうちはもう完成じゃない。早くそれぐらいなるといいなって。だ、実験してるみたいだけどね、何、その電話で会話してて、
うん、
相手は AI かどうか教えずに電話で会話させてて、
うんうん、
どれだけ電話の相手が AI だって気づくかとかさ、うん、そういうテストもしてるみたいだけどね。
じゃあその気にしなくてもできる AI がもうすでにできてるってことですか？
だいぶ近づいてるんじゃない？
うーん、
だからもうダメなんだよ、何、話しかけて、
うん、
ピポとか言ってから喋んなきゃいけないとかっていうのはもうダメなの。それ時点でダメなの。
あ
ー、まだね、こういうことを言うと竹内は AI が分かってないとか言われるんだけどさ。
あ、そうなんです。
そう、 AI とはそういうもんじゃねえんだ、勉強してから物を喋れとか言われるんだよ。
AI ってじゃあそもそもなんですかね。
知らない。
はい。
知らない。だからそういう、だから詳しい人とかさ、いろんな、うん、ね、もっと詳しい人は山ほどいてさ、その人から見たら何言ってんだよっていう風に聞こえるみたいなんですよ。
うーん、
何度かね、メールで怒られたことがある。
あれですね、なんだっけ、スター・ウォーズに出てくるあの金色の、
うん、
あれが完成形でね。
あれ完成じゃねえ、ロボットだってもう丸分けじゃん。
あ、そっか。そっか、ダメか。
でも会話は自然だから、ね、
でも受け答えは
そうそうそうそう、
うん、
そう、会話上だから完成した上で さらにロボットの形は OK なんだろうね、
うん、
うん、OK なんだろうねきっとね、
うん、
だ今の時点でロボットの形はダメなんだよきっと。だってさ、この間この間俺寿司屋行ったんだ、寿司屋に。
え、寿司屋？
そう、回転寿司に行ったの。
うん、
100円オール100円の回転寿司に行ったの、
は
あ、寿司屋行ったって言ったらなんかすげえカッコつけてる感じだからさ、まあ、いつもの通り100円の回転寿司に行ったんだけどさ、したらさ、うん、あの受付あるじゃん、
うん、
受付普通機械にさテーブルがいいとかさ
カウンターがいいとか、はいはい、何人来ましたとか、うん、
あれ今アイボ、アイボじゃね、アイボじゃね、ごめん、ペッパーくん、
あ、ペッパーくん、
ペッパーくんがさ、
私あの声苦手
でさ、あの、うん、で結局出てくるのは横の機械からさ髪がピーって出てくるんだけどさ、で順番順番回ってくると、うん、何番の方ペッパーくんまでって言うので、ペッパーくんのとこ行ってあのこの紙に書いてあるやつを押すと、
うん、
あのテーブル何番ですってのが出てきて、だから受付とそのテーブルの案内をペッパーくんがやってる、うん、それもさよく結局分かんないから店員さん呼ぶっていうね、
え、意味ないじゃん
だまだまだペッパーくんまだまだな、でもまだそれでもねやっぱり案内する店員さんが一人必要なくなる
から、減るのかな、
うん、いいんじゃない、
うーん、
面白いなと思った、
うん、
はい、
普及したらいいんでしょうね、
ね、もっとねいろんなね、うんうん、だだ結局いろんなところでいろんな使われ方することでどんどん成長していったりね、
うんうんうん、
データが蓄積されるからどんどん頭良くなるんだろうけどね、
うん、これからですね、
ね、いうことでね、もう時間もだいぶ経ってしまいました、
はい、
あといくつか喋りたいけどもう喋らない、
あ、喋らない、
はいだ、はい、だってこの後エンディングでいろいろ喋んなきゃいけないことがあるから、
あ、そうだ、いっぱい喋んなきゃ、
はい、
まだ、
はい、ということでございまして、はい、エンディングです、
はい、
はい、いうことで、あれ、畑中さん、畑中さんがいない、なんかすごくあの調子悪いなと思ったら畑中さんがこのスカイプの回線からいなくな、今呼ぶ畑中さんを今呼ぶ感じ、今呼んでる感じ、
はい、
あ、畑中さん来た来た、
すいません、
畑中さんいなくなってどこ行っちゃったかと思ったら、エンディング始まってしばらく僕一人で喋ってましたよ
何もなかったように行きましょう、
ね、あの、あれですよ、我々何度か喋ってますけど、あのこのスカイプというねインターネットのサービスでね、あの、はい、会話してるんでね、一緒の場所にいないんですよ我々はね、
はい、そうなんです、
ね、顔も見ずに喋ってるんですね、
はい、
なので今その回線が調子悪いんだ今日、回線だから
ね、すみません、何ですかね、
かもしくは畑中さんが何か変なボタンを押して切っちゃったかどっちかで竹内うぜエンディングサボっちゃえっつって 切ったんだ、きっと、
いや切ってない切ってない
、いうことで、
はい、お知らせいきましょう、
はい、エンディングですよ、大丈夫ですか、
はい、
はい、お知らせが、大事なお知らせがいくつかございます、
はい、
まずカレンダープレゼントのお知らせからいきます、
はい、カレンダープレゼント、
はい、先週もお話しさせてもらいました、そんないプロジェクトの2018年のオリジナル、卓上カレンダーのプレゼント、
はい、
もう本当にね、あのそんないプロジェクト、2010年3月31日に配信スタートして以来ね、本当にたくさんのリスナーさんに応援していただいて、ここまで成長することができました、
はい、
で今まで多分ね、こういった そんなプロジェクト全体でのプレゼント企画って大々的にやったことはおそらくないんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
初めてちょっとやってみようということで、うんうん、まあ、あの年末ですからね、カレンダーが一番皆さん喜んでもらえるかなということで、
うんうんうん、
ただあの、ね、よくあるカレンダーにそんなプロジェクトだけ書いたら面白くないんで、
はい、
いろいろね、あの手を加えて、
そう、手を加えて
オリジナル風にしてね
オリジナル風ですか。
そう、オリジナル風にしてね、
はい、
そんなプロジェクトのメンバー の, あのいろんな情報とか、
はい、
いろんなことを盛り込んで、まあ、配信情報とかさ、
はい、
ね、いろいろ盛り込んだものを作ってみましたので、
はい、100名聞いてくださってる方には役立つ、
そうですね、
カレンダーとなってますね、
はい、100名の方にプレゼントということで、
はい、
ちょっと応募方法の方をご紹介したいと思います、
はい、
応募方法の方はですね、そんないプロジェクトのホームページ、
はい、
そんない .com、sonnai.com
M
M ね、
はい、
の方に、お越しいただきますと、トップページの、
はい、
右のところにね、あの上から広告がちょっと入ってて、
はい、
でその下にね、あのそんない友の会の、登録とか、あのなんかメンバーのちょっとしたプロフィールとか、
うん、
あの何、アマゾンのリンクとかいろいろ貼ってあったりするんですけど、
はい、
そこのね、上から広告があって、その下あたりにね、応募フォームのリンクを作っておきますんで、
はい、はい、多分まだできてないんですね。
ね、今収録時点ではまだね。
あ、そっかそっか。そ
う、配信してる時にはもうありますから。
はい。
ホームページのトップ画面の右のところにリンクがありますね。そこから飛んでもらうと、応募フォームが出てきますんで。
はい。
はい、そこから。
フォーム、どんなこと書くんですか？は
い、ですね、いろいろです。ラジオネーム、ラジオネーム、名前、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢と、あとちょっとしたアンケート。
アンケート。
はい。で、応募していただくのにいくつかお約束がございます。
はい。
で、応募は一人一つまでです。一回です。一
人一つまで。
はい。一人で何度も、応募しちゃダメです。はい。で、もしね、万が一、100個用意してますけど、応募が100名を超えた場合は抽選とさせていただきます。
うん、ああ、そうですね。はい、
で、締め切りの方が2017年11月の30日とさせてもらいます。
はい、今月いっぱいです。
はい、で、発表なんですけども、これ100名なんで、
はい、
どこかで発表するのもちょっと大変なので、発表は、カレンダーの発送をもって返させていただきますと、
はい、
いうことになっておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、おさらいいたしますとですね、まずですね、そんないプロジェクトのホームページに飛んでいただいて、はい、トップページの右上にまず広告があります。
はい。
ね、Google の広告とかいろいろ出てきますんでね。
はい。
まずそこの広告を、一旦間違えてクリックしてください。あ、間違えちゃったなんつってね。広告をクリックするというのは意外と大事なことみたいですよ。
あ、そうなんですか。
一回間違えて、あ、
はい、
やばいやばい、間違えちゃった、つって、もう一回、あの、トップページに行っていただいて。
戻って。
で、その、あ、ここだと、あ、これの下なんだ、なんつってね。
はい、
確認した。じゃあ、これをクリックしようと。あ、また広告踏んじゃったよ、なんつって。それを2、3回
やるんですか。
2、3回繰り返していただいて。
はい。
で、まあ、その後ね、あの、カレンダーの応募フォームの行っていただければ、ね、
はい、
いいかなと思いますね。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。これあれですか、先着順とかじゃないですからね。
はい、抽選になります。
抽選になりますんでね、
はい、
よろしくお願いいたします。ただね、はい、あのアンケートにね、
うん、
そんないプロジェクトのメンバーへの質問ないですかとかね、
うんうん、
そんないプロジェクトへのメッセージなんか書いてくださいなんていうのがあります。
それも楽しみです ね、
そういうの我々意外と楽しみにしてますんでね、
うん、
よかったらガンガン書いてもらえればなと思います。
はい、
よろしくお願いします。これいいこと書いてあるから、あの当選するとかないですからね。あの、いや、ここは改善した方がいいんじゃないとか、そういうのも欲しいんですよ、
う そういうのもね、意外とね、分かんないですもんね。
ぜひよろしく。もう竹内ちょっと話長いんじゃねえとかさお前そんなことよりもカレンダーの話は置いといて、次お前オフ会の話しなきゃいけねえんじゃねえとか、そういうふうに思いながら聞いてくれてる方も多いと思うんでね。
うん、きっと皆さん両方楽しみにしてますよ。
本当ですか。じゃあカレンダーの方は以上です。はい、はい、ぜひ皆さんどんどん応募してきてください。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、続きまして大事なお知らせその2。
その2、
はい、そんないプロジェクトじゃないです、今度はそんなことないっしょ、この番組の僕と畑中さんのオフ会、オフ会、そんなことないっしょのオフ会の話です。はい、改めてお話しします。12月9日、
はい、12月9日、土曜日です。
土曜日です。東京駅の周辺で多分やると思います。
はい、
はい、ここまでしかまだ決まってません。参加のその何、参加表明っていうの、なんつうの、
あのね、
たくさんね、あのいろんなリスナーさんから、あの LINE アットとかメールとかで、参加する予定です、参加したいですっていうのをいっぱいいただいてるんですよ、もうすでにね。で、正式なあの参加のフォームを、
作っちゃうんですね。
作りますんで、
はい、
それで応募していただいた方が正式な参加の登録になりますね。
はい、
これはすいません、まだちょっとあまりにも何も決まってないので、来週の配信でその辺は、ご案内したいと思いますね。
はい、
とりあえずね、12月9日に東京駅のあたりに、
やりますよと、
夕方ぐらいに来れるかと。多分今ね、どれぐらい集まるかななんて、集まっても2、3人かなとかさ、
思いながら、少ない、
ね、でもほら、行きますって言ってくれてる方だけでね、もう今僕が把握してるだけで10名近くいるんで、最低限それぐらいの方は来てくれるかなって思ってる、
私たち2人入れると1ダース、
そうそうそう、1ダース、わけわからない、その例えはよくわからないね、いうことで、あのね、はい、あとね、ちょっとね、未成年の方からも参加したいですっていうお話があるんですよ。
は
い、で、ね、今ね、ちょっとお店を探してるんですよ。みんなでちょっと軽く飲み食いができて、みんなでお話ができるような場所を今探して、東京駅周辺で探してて、はい、まあおそらく夕方からなのでお酒も出るようなお店になるでしょうし、おそらく夜ちょっと遅めになると思うんですよ、
ね、
7時とか8時とか9時とか、なんかちょっと遅めになると思うんで、未成年の方は、保護者同伴だったらありかなって思ってます。
そうですね、
はい、ただその保護者同伴はいいんですけど、その保護者の方がその、この番組聞いてないと苦痛な時間になると思いますね。その辺はね、ちゃんと相談していただいた上で、参加していただければなと。その辺も含めてまた来週ね、11月14日の配信で、はい、告知しますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
ね、あとはね、分かんないんだけど、僕も畑中さんもちょっとね、早めに、東京駅周辺に午後にはいたりするかもしれないので、ちょっとね、東京駅周辺にそれぐらいの時間にいるとちょっとお会いできる機会もあるかななんて、
かもしれない、
だちょっと夕方からのやつは参加できないっていう方もちょっとその辺を狙ってもらえるといいのかな、いろいろ思ったりしてます。
はい、
で、あとね、そのプロジェクトの他の人たち、我々以外の人たちはどうなのっていう話もね、あるんですけど、
気になってる人もいるかもしれない、
参加するのしないの、ね、って話もあるんですけど、まあお楽しみに、
内緒
お楽しみに、多分オフ会に参加してくれた方 だけに、
うん、
先行
お知らせ
ができるのも一つあるし、
おお、ほうほうほう、
あとはまあそんなプロジェクトの他のメンバーも都合が合えば、まあ、あくまでも参加者として、
うん、
ちょっと参加するかもしれない。僕らもほら応募フォームで、その人たちもさ、他のメンバーもちゃんと応募フォームで申し込んでくれ来てくれれば来るのは全然構わない。
ああ、そうですね。
来るかもしれない。
行けるようになったって言って、
う
ん、
そうそうそう、
フォームに入れて。
そうそうそう。まあぜひ、あれでもね、僕と畑中さんほら、そんな理科の時間 B のオフ会に、
はい、
突然行ってたりするからね、何の告知もなくね。
行ってましたね。
行ってたよね、僕らね。
はい、
何の告知もせずに行ってたよね。
うんうんうん、
そういうのもあるかもしれないのでね、よかったら、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、ね、できるだけ、じゃあちょっと、お便りを紹介したい。
はい。
時間もすごいいっぱい経っちゃったけど、
はい。
お便りをいただいたので、お便りを紹介したい。グレイトラッキーマンさんのお便りを、紹介してください。
レートラッキーマンさんからいただきました。こんにちは、毎回楽しく聞かせていただいてます。竹内さんの買ったものの紹介を聞いて思わず買ってしまったものもいくつかありますよ。毎週収録大変でしょうが楽しみにしていますといただきました、
はい、ありがとうございます。グレートラッキーマンさん、いい人です。
いい人です。
超いい人です。もうね、ありがたい。
グレートです。
ね、竹内さん、竹内さんね、
はい、
今日ね服買った。服、
あ、服買ったんですか。どんな服ですか。
何あれ、うん、ダウンジャケットっていうの、買った。ね、
うんうん、
多分ね、僕基本的にあんまり服に金かけないのね、
はあ、
なんだったらユニクロでいいんじゃねぐらいの人なのね、
うんうん、
多分ね、今まで僕が買った服の中で一番高いかもしれない。
いいやつ買ったんですね。
いや、多分そうでもないのかもしれないけど、
うん、
僕の中ではすごい頑張って買った金額、ね、26,000円。
おお、いいやつですね。
そこそこでしょ。
うん、
ね、これ12月の9日にこれを着ていきます。
おー、楽しみ。
そんだけ寒いかどうか分かんないけどね、12月9日でね。
あー、微妙ですね。まだそんな寒くないかもしれないです ね、
まあ、寒かったら着ていきます。ちょっと気に、
まあでも気にそこそこ寒いです。
そうそう、
あ、分かった、半袖にダウンじゃないですか。
あーねーって、うんうん、なんか違う気がするよ。さあ、もう一つご紹介したい、はい、半兵衛さんからのお便り、
半兵衛さんからいただいたメールです。初めてメールします。数年にわたるサイレントリスナーでしたが、最近のそんなことないしょの面白さに思わず突っ込まずにはいられませんでした。畑中さんの何でも受け入れる受け答えに振った竹内さんが振り回されてる感じが今までになく新鮮ですね。これからもお二人の掛け合いを楽しみにしています。今週あたりお便りが少なかったかもしれないので出させていただきました。それでは、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
残念ながらね、今週あたりお便りが少なくなかった、
うん、うん、今週あたりは多かったですね。
結構来てた、
うんうん、
だけどね、読んだ、
うん、読んだ、
うん、半兵衛さんのやつ読んだ。
半兵衛さん、
ね、なぜかというと嬉しかったから、
うん、うんうん、
今週はどうだったの？畑中さんの受け答えに僕は振り回されてた感じ？
そうでもないんじゃないですか？
そうでもない。今日ね、ちょっと回線の調子が悪かったからね。
そうですね。
あんまり。
振り回されてましたね。
ね、なんかある意味、エンディングで急にいないっていうのは振り回されてる感じだけどね。
はい、
はい、ありがたいお話ですよ。
はい。
はい、ね、
でもなんかこれ言われて、なんか振り返るとよく、なんか何でしたっけ、ここはなんとかしなさいとかってよく言われますもんね。
言われないでしょ。
言われてますよ。
言われてる？じゃあ言ってる？よくわかんないけど、うん、そっか、言ってるか、
言ってる、
分かった。 じゃあいいですよ、うん、じゃあもう、ね、はい、他にもねたくさん今週もお便りいただいてありがとうございます、
はい、
できるだけまた来週からもね、はい、読んでいきたいと思いますね、ご紹介していきたいと思いますね、
今が狙い目ですよ、ね、皆さんメール送りましょう、
今読もうかなっていう気になってるところだから、
うん、
ということで、じゃあ畑中さん忘れてませんか、告知を しないといけないですよ、
大丈夫ですよ、はい、今回は
よろしくお願いします
はい、やっていいですか、
はい
はい、告知します。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない @0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そしてそんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。今週からなんだっけ、カレンダーの応募フォームも、右上の方に出ますので、見てください、見てください。それで、URL はそんない .comsonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんな IP で検索してみてください。以上です。
はい、どうにか乗り切りましたか、
うん、うん、なんとか
カレンダーの応募フォームがありますから見てくださいってのはどうかなと思う。応募お待ちしてます
って、
応募お待ちしてますよね、どちらかというとねいうことでございました。あ、イカオヤジをかけよ
かけよ。
いやもうね、
うん、
今週
今日なんかバックミュージックがなんか早くなったりしてるなーなんて思ってたんですけど、普段からでしたっけ。
多分ね、変わってないよ、そんな、うん、テンポ
ですよ、ね、
一緒だよ、
うん、
ね、あとじゃあちょっとエンディングでね、ね、はい、先週ほら僕がさ、あの、はい、コンビニなんか24時間営業なんかやめちゃえばいいんだみたいな話をしたじゃん、うんうん、したらさ、あのね、うん、びっくりしたよ、うん、あの10月31日のニュースでさ、毎日新聞のニュースなんだけどさ、
はい、
あのファミリーマートが24時間営業の見直しを検討し始めたって、うん、で、若干今もうね、あのテストをしてるんだって、うん、24時間
そうなんだ、
びっくり、いうことで、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。やってきました。